When speaking of his mother,
母親について述べるとき、マッケイ大官庁はリンカーンの次の言葉を引用しました。今ある自分の姿、あるいは将来に望む自分の姿はすべて天使のような私の母のおかげです。この言葉は私自身が母親に抱いている気持ちをよく説明しています。周囲からジーニーの愛称で呼ばれていた母は1929年に生まれ、60歳の誕生日の後間もなく亡くなりました。母は私を教え励ましてくれました。志があればどんなことでも成し遂げられることを心から確信させてくれました。私を鍛えてもくれました。母は子供に過ちを認めさせるのが上手い人でした。偉大な模範であった素晴らしい母を失い、寂しい限りです。亡くなる数年前に母は癌であると診断されました。母は勇敢に病と戦いました。私たち家族は意外にも癌が愛を育む病気であることを学びました。癌は人間関係を修繕し、別れと愛を伝える機会をくれます。母が死ぬ数週間前、実家の居間で家族団らんのひと時を過ごしていました。母はセンスの良い人で上品なものが好きでした。また旅行が好きでしたが、家計がつましかったために、旅の夢を果たせずにいました。私は母に、やり残したことはないかと尋ねました。私は母がもっと大きくて素敵な家が欲しかったとこぼしたり、旅行に行けなかったことで悲しい表情をしたりするだろうと予想しました。しかし母は少し質問について考えると、こう答えました。もっと奉仕をしておけばよかったわ。私は母の答えに驚きました。母はいつも教会の召しを引き受けてました。ワードオフ助教会会長、日曜学校教師、訪問教師として、そして初等教会で奉仕してきました。子供の頃私たちはいつも近所の人にキャセロール、ジャム、果物の瓶詰めなどを届けていました。これらのことをいくら伝えても母は納得しませんでした。もっとできたはずだわ、と言うばかりでした。母は模範的で充実した人生を歩みました。家族や友人に愛されていました。そして困難が付きまとう人生の旅路で多くを成し遂げてきました。病気で命が削られました。にもかかわらず、最大の後悔は奉仕が足りなかったことだというのです。私は地上での母の働きが主に受け入れられたことを心から確信しています。とはいえ、亡くなる数日前に母が一番考えていたことが奉仕だったのはなぜでしょうか。奉仕とは一体何でしょうか。キリストの福音で、それほどまでに奉仕が大切なのは何ででしょうか。第一に、人は互いに奉仕するように命じられています。第一の戒めは神を愛することです。第二もこれと同様である、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。人は助け合い、使い合うときに愛を示します。ヒンクレー大官庁はこう述べています。人に助けの手を差し伸べない不親切な人は、真の末日生徒になることができません。親切であることは福音の本質です。兄弟姉妹の皆さん、私たちは自分のためだけに生きることはできません。救い主はマタイ伝の中で弟子たちにこの大切な原則を教えられました。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか？いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか？また、いつあなたが病気をし、獄にいるのを見て、あなたのところに参りましたか？すると、王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。奉仕は個人的な利得や報いを考えずに、寛大な気持ちで捧げられるべきです。都合の良い時だけではなく、必要とされる時に行うべきです。自分の欲求や必要を心配するのが人の性であるがために、奉仕の機会に気づかない時もあります。私たちはそのような傾向を克服し、奉仕の機会を探し求めなければなりません。病気、愛する者の死、その他の心痛に苦しむ人々を見舞う時、単に、私にできることがあれば、電話してくださいというだけでは不十分です。ほんのささやかな奉仕の行いによって、人の生活を祝福する方法を探しましょう。何もしないよりは、ささやかなことであっても、行う方が良いのです。第二に、教会員は、地上で神の王国を築くために、奉仕の召しを受ける義務を負っています。様々な召しで奉仕するとき、私たちは、人の生活に祝福をもたらします。 伝道活動により人々はキリストの福音を学び、証を受けるときに人生が変わります。神殿の技により福音の儀式を受けずにこの世を去った人々を祝福できます。また福音の奉仕により人々を教え、青少年を強め、福音の簡潔な真理を学ぶ幼い子供たちを祝福できます。教会での奉仕により私たちは自分を捧げ、人々を助けることを学びます。キンボル大官庁はこう述べています。神は私たちを心にかけ見守っておられる。しかし神が私たちの必要に応えられるのは普通の場合別の人を通してである。だからこそ王国で互いに奉仕することが大切なのである。しかし教会で奉仕する責任があるからといって家族や隣人に奉仕する責任から、免れるわけではありません。キンボール大官庁はさらにこのように警告しています。私たちは皆教会で受ける割り当てで忙しすぎて、クリスチャンとして隣人に目立たない奉仕をする余裕がなくなるようなことがあってはなりません。最後に私たちには地域社会で奉仕をする責任があります。自分が住む地域、学校、都市、町を改善するために働く必要があります。支持している政党に関係なく、私たちの生活を改善するために地域、自治体、政府で働いておられる人々を称賛します。同様に人の生活に祝福をもたらして世の中をより良くしようと地域の価値ある活動や慈善活動を支援するために時間や財源を差し出している人々も称賛します。祖父は幼い私にこのように教えてくれました。人が捧げる社会奉献は地球に払う場所代である。奉仕を行うには無私の心と分かち合い与える精神が必要です。妻と私はアフリカで大切な教訓を学びました。私たちはウガンダの神社で地方部大会に出席する割り当てを受けました。土曜日の朝、集会前にその地域で新しく建設された教会堂を見に行くことにしました。建物に到着すると 3、4歳の男の子の歓迎を受けました。その少年はこれから何が始まるのかと思い教会の敷地に来たのです。少年の満面の笑みに心打たれたスノー姉妹はバッグの中から包み紙のついたバタースコッチの飴玉をあげました。少年は大喜びでした。数分間教会の中を見学してから外に出ました。すると十数人の子供たちが笑顔で迎えてくれました。飴をくれる見慣れない女性に会いたかったのです。フィリスは最後の飴玉を少年にあげていたので申し訳なさそうに飴はないことを告げる身振りをしました。すると最初に私たちと会った男の子がスノー姉妹に飴を返して包みを開けてほしいという身振りをしました。フィリスは沈んだ気持ちで言われた通りにしました。羨ましそうに見つめる友達の前で彼が飴を口に放り込むと思ったからです。ところが驚いたことに彼は友達一人一人のところへ行き、舌を出して待つ友達に美味しいバタースコッチを一回ずつ舐めさせたのです。幼い男の子は自分も時々人舐めしながら飴がなくなるまで輪の中を順に回りました。この分かち合いの行動が衛生的でないという人もいるでしょうが、彼の示した模範に異論を唱える人はいないでしょう。無私の心、分かち合い、与える精神は奉仕に不可欠です。この子はそれをよく知っていました。私たちが皆さらに奉仕できるように願い祈ります。奉仕の機会を逃せば回復された福音のすべての特権と祝福に預かる機会も逃してしまうのです。キリストの皆により、アーメン。